はい、毎年ね、こんちゃんに台湾シリーズということで、
はい、
必ず年に1回は講義をしてもらってるんですけど、
講義
講義ですよ、そうじゃないですか。で、今年もね、ちょっとまたお願いしたいなと思いまして、なんと専務がまだ台湾行ったことないよと。
ない
あなた都会に興味ないわけじゃない
ですか。そうですね、だから本当に皆さんと行ったので、
はい、
初めて韓国行ったっていうぐらいに、
はいはい、
この近い都会に一番興味が
ないってことですね。そんな専務に、こんちゃんから台北を中心としたその台湾の良さを、
はい、
まあ、プレゼンしてもらってですね、
はい、
で専務を台湾に行かせるモチベーションをちょっと喚起してもらいたい。でこれは多分聞いてる方にもいらっしゃると思うんですよ、
はい、
ね、近いところに興味ないよと、ね、近くで遠い国だよみたいな、あるじゃないですか。
そ
こちょっとこんちゃん
遠くない
です、ね、遠くないけどねそこはこんちゃんにちょっとプレゼンして行きたいモチベーションをちょっと
上げていきましょうと
してもらいたいなと思いますね。はい、それではスタジオ総研始まります。はい、というわけでございまして、
はい、
台湾編、
台湾編、
はい、こんちゃんの台湾編、
今回は、はい、専務に、
はい、プレゼン、
台湾をプレゼント、
プレゼン、
台湾プレゼン、
プレゼントしてくれるもらうけど、
プレゼントもしたいです、
プレゼン、プレゼンを、
僕でも そもそもね、
はい、
アシさんがよく、はい、割とこう見た目が近かったり文化的に近いところは、
はいはい、
その海外に行くっていう感じがしないからですかね。なんかその、うん、割と敬遠してるっていう話はしてたじゃないですか、うん、前から。でそれ行くと、うん、香港はもちろん昔から国際都市だけど、うん、僕は行き始めた頃の感覚で行くとかなり香港と台湾は同じ、
うんうん、
まあもちろん中華圏だし、うん、同じ感覚、
うんうん、
まあ、もちろん違いはあるけど、なんとなく別になんか、だから香港楽しめるは台湾も楽しめるし、台湾楽しめるは香港も楽しめるっていう感覚ではいたんですよね。
なるほど。
そこ何が違うのかっていうのをまずちょっとアシさん
聞い
て
から。これを聞きたいと。はい。
いや、それないんですよ。だからなんでこんなに台湾行かずじまいにしてるのかが分かんない。ただ台北っていうところだけだとすると、
はい、
多分都会に行って一人でポツンとしてても楽しくないだろうな。
気軽なエロがないからじゃん。
あ、だからまあそれもあるかもしれないですよ。
だからもう台湾に例えば
はい、
ハスリがあったらモチベーション湧くんじゃねえの。
え、でもそれはないです。
分かんないか。
だって所詮だってね、1日頑張っても3人とか4人とか
いやいや1日頑張って3人とか2人とか
さらっと言ってるけど、いやでもだから
まあまあいいんだけど、
ね、しかもだからね、はい、ああいう設定のお店で行ったら1回全部で30分で終わっちゃうわけじゃないですか。
まあそうだね。
じゃあね、3人やったとしてじゃあ全部足して90分でしょそれ以外のさ、ね、22時間半はさどうしてろっていう。
ああ、だって見るところね、うん、楽しむ場所。
だから そこがそもそも充実してるイメージが、う
ん、ないんだ。
ないから行けない。
なるほどですね。
それで行きますとですね、
はい、
もう確かに台湾に、そう、昔は別ですよ。最近で台湾にエロを求めていく、
うん、
どうですかっていう話をされたら、うんうん、コスパがまず悪い
です。ああ、なるほどですね。確かに、う
ん、だったら別に日本で、うん、行った方がいいんじゃないです
か。言うのがいいよね。
っていうことをやっぱり言うんです。
うん
うん、言うんだけど、アシさんのその香港の物価が上がってきたという話を聞いたので、それを踏まえていけば、
うんうんうん、
別にそんなに香港ともコスパに変わりはないんじゃないかという。
なるほど。
台湾の方が安いでしょうね。
いや、
同じ
か。エロに関してはそんなことないんです。あ、物価で言ったら安いと思います。うん、宿も安いし。
うんうんうん、
だけどエロに関しては全然なんかちょっと違う水準が、その今はね、昔は安かったけど、だからそのあんまり積極的にエロを今の台湾には進めないんですけど、それでいくとその香港基準ぐらいの感覚で行っていいということであれば、もちろんマンションもありますから、ピンポンマンション
あるの？
あります、あります。
エロっていうよりかはその都会の過ごし方ができないので、
はいはいはい、
その地方とか何がアトラクションとかあるのかなっていう。
まず山のちょっと話が、
はいはい、
まあ、都会の話は後にしましょうか。
はいはいはい、
あの都会で、うん、まあ、エロはそのマンションに、でもこれ90分で終わっちゃうから、
はい、
3戦が90分で終わっちゃうんで、うん、残りの20数時間をどこで過ごすのかという、はい、まず、まあ、一番最初に台湾に行くんだったら、やっぱりこれはもうどなたでもやっぱり台北に一回泊まった方がいいと思うんですよ、うんうんうん、それ以外の楽しいとこいっぱいあるけど、台北に泊まらずして、これはディンタイフォンを食わずして台湾料理っていうか、あの小籠包とか、ああいう有名な、まあ、だからそうですね、九分とかああいう有名なところって一応その定番として一回押さえたらいいじゃないですか。それ行かないまま行ってると、やっぱりなんか自分の中でちょっとこう芯が抜けたみたいな感じになってです
ね、画料転生を書くみたいなね、
それをなんかこうあれだ、ここは行ったことあるんだ、でもそこ中心部行ったことないんだっていう話になっちゃうから、うん、一応ちょっと僕は一回は行って台北に泊まっていただいたらいいな、
同感同感
思うんです、うん、で、じゃあ一回台北から行ける、明日山登りとか、あの、まあ、自然も結構楽しめる方だと思ってるんですけど、うん、釣りとかね、それで行くと台北は本当に街だし、その東京とそんなに変わらないと思うんですけど、30分1時間行けば自然もめちゃあって、うん、例えば山で行ったら陽明山とか、うん、観音山っていうところがある。で、あとはその本当に近いところにも実は原住民が、うん、ウーライっていう原住民の方たちが住んでて、で温泉地でもあってっていう町もあって、本当にそこの台北に泊まってたとしても日帰りで行けるそういうアトラクションもたくさんあるので、ぜひそういうところに、あの最近になればなるほど、その台北が都会になったから、うん、なんかちょっとグルメとかちょっとおしゃれな、うん、台湾の可愛いキャラクターみたいな、うん、ちょっとこう街中を楽しむ発信ばかりが多分今 YouTube で来るんだけど、うん、はいはい、全然そんなことなくて、それ以外のこう外側にすごい、あの楽しめる自然もあるので、ぜひそういうところも攻めていただければなっていうふうに、うん、
温泉もありますよね。
温泉はめちゃめちゃありますね。一番有名なのは淡水っていうところで、はいはい、これは日本が開発した温泉地で、あの日本の加賀屋ホテルが唯一海外に加賀屋を出しているのが淡水ってところ
なんですよ。なるほど、そう
そう、ここはすごい本当に有名な温泉地で、天皇陛下とかも
来て
っていうその温泉地がありますし、うん、その陽明山の方にもあるし、うん、温泉はすごいたくさんやっぱりありますよね。
なるほど。で、まあ海も近い、まあ海はある
んですね。そうですね、海で行くと、あの、うん、結構ね、その台湾の海ってその東側とか南側はサーファーの方もいるし、でそのピンクのイルカが泳いでるとかすごい綺麗なとこあるんですけど、うん、西側と北側って泳ぐとこじゃないようにみんな思ってるんですけど、うん、実はまあ当然その流れから言ったら、こう沖縄があって石垣があってような国があって台湾、その一番だから言うたら与那国とかに近いところが一番台湾の北側になるわけじゃないですか。だから、あの言ったらカロさんと2回ぐらい行ったのキールンって街あったじゃないですか、
うんうん、はいはい、
キールンの港ってい
いですね、あそこ、
あそこって港湾都市だから、うん、ビーチっぽくないじゃないですか。
そうですね。
なんだけど実は、
うんうん、
あのキールンって書いてあるハリウッドサウンみたいな、
はいはいはいはい、
あの裏側に行ったらビーチ
なんですよ。あるんだ。
で、そこは砂浜じゃないんだけど岩場なんだけど、うん、泳いでるめちゃめちゃ熱帯魚とかいている
んだ。
だからそれだってもう在来のバスで台北に泊まってて、はいはい、在来のバスで1時間弱行きゃそこに着けるので、うんうんうん、結構そういうアクティビティも
いいですね、うん、だセムならバイクで回ると
か。あ、そうそうそうそう、あ、うん、バイクで回りたい人とは最高じゃないですか、う
ん
う
ん、なんかね、バイク一周してみたくて、うんうん、あの台湾レンタルバイクで俺検索しと
くか、うんうん、それ一番おすすめだと思います。いいよね、
うんうん、その場合ってもうぶっちゃけ台湾って時計回りに外周回った方がいいと思う、うん、時計と逆回りに外周回った方がいい。
僕は、うん、あの逆回りですね。
うん、
それなんでかっていうと、北側西側の方が都市部なんですよね。
なるほど。
自然が多いのは東なんですよ。
なるほど。
で、東側行って綺麗なものを見てから、うん、
都会見るよりは
、一応そのだから、うんうんうん、言ったら情報量的には西側北側の方が多いので、
はいはいはいはい、
有名な都市もすごく多いので、うん、そこで一通り台湾の街ってこういうもんだな、うんうんうん、食い物ってこういうもんだなっていうのを踏まえた後で人のいない南側東側から回っていった方が あ台湾の自然とかってこういうことなんだっていうのはすごいわかると思います。
それは合理的ですよね、
うんうん、逆にもあるんですけど、そのもう東側だけ往復っていうのもなんか楽しそうな気がしちゃうん
です。東側だけ往復だったら、まあ、同じ景色見て見ても面白くないじゃないですか、
うん、
だったら僕のおすすめは、うん、東側ガーッと行った後に、うんうん、あの台湾ってね、王冠道路っていうその、うん、台湾を横に東西に突き抜ける、うん、これ山越えのルートなんですけど、はい、南と中央と北とあるんですよ、
はい、
で南これ運が悪いと土砂崩れとかで閉じてるんですけど、
はいはいはいはい、
バイクで抜ける人たちは結構ここを
なるほど
その行けるかどうか分かんないけど、うん、行ってみるっていうチャレンジしてる人が結構います。
これこの池上っていうところ、
あ池上そうですね、
うん、
あそこは一番あのジャポニカ米だと思うんですけど、はいはい、日本人が入植して、はいはいはい、めちゃめちゃ美味しいお米が取れるところで、台湾でそのブランドのお弁当って言ったらその池亀、
あそうなんだ、
池亀米を使ってるっていうところで、この辺はねすごい田園地帯で本当に綺麗なところですね。
もうね海が結局好きなんだよ、海が見える。
そしたら絶対南と東、
うん南です。でも俺もそう思って、だから台北とかじゃないんじゃないかなと思ってるので、
ビーチが好きだったら南です。
でビーチがちょっと作り物でもいいから、そのなんていうの、要は洋風のビーチになっててほしいわけ。
ああ、はいはい、
うん、そのだとしたらその中国の海岸みたいなイメージじゃなくて、うん、その沖縄感があるようなビーチにしてほしいわけ。これはもう、うん、ベタに俺がこういうのが好きだっていうだけなの。
ぶっちゃけ沖縄まで綺麗とは僕は言わないけど、うん、一番近いんだったらやっぱり台湾で言ったらその県林っていうのが一番南とか有名なんですけど、
県林
で県林っていうところは、うん、まあ、その台湾のビーチではすごい有名なところで、大きいホテルも2つぐらいかな、うん、あるんですけど、ですぐそこから別に全然あのもうバイクだったら5分10分で着くんですけど、うんうん、に南湾っていうところがあって、ここが一番長いビーチで多分サーファーの方も多いところ、うん、でその県林は、その外資も含めて大きいホテルがあって、そこのプライベートビーチもあるところ でかつそのプライベートビーチから出ると小さな商店街というかがあるんですけど、そこは夜もずっと固定して、なんていうのかな、台北の夜市とはちょっと違う音楽とかが流れてて、こう夜中でも遊べてみたいな、あの夜市がありますね、県林っていうところは。
ヤシの木の並木道とかある？
そう、ヤシの木の並木道、ヤシの木の並木道は台湾に行きゃいくらでもあるんじゃないですか。 あのカジマル、ガジマルの木とかはいくらでも
ある。そういうのがあればもう全然いい。
で、そう南をこう、南の方にビーチがあって、
うん、
そこからこうだんだん東から北上していくと、あのものすごいその海と山が近いんですよ、
うん、
だからもうすごい切り立った崖っぷちを行く海なんですけど、うんうん、こっちの方が海はやっぱ綺麗ですね、うん、
あこれはでもね、イメージ的にやっぱ香港の島と同じ、多分平地がないんだもんね、台湾も。
そう
ほとんど平地ないんだ
よね。西側の方がまだ平らなんですけど、もう東側は本当に崖みたいなところなんで、うん、
あこういう感じは好き、
うん、
でビーチも一応あります。で東側で行くと一個有名なビーチがあるんですけど、ただ砂がね、あの白くないんですよ。
おうおうおう、
ちょっと本当にただの砂場の砂みたいな色だから雰囲気ないんですけど、うん、そこ恋人がすごく、
うん、
あの恋人たちがこの鴨川みたいにこう
上
がってくる、いるんですけど、
岡野君座ってる、
うん、そう座ってるんですけど、
うん、
そこは
京都の嵐山みたいな男ですかね。
そこはもういるとすっげえしょっちゅう、
うん、
中国から来る領空侵犯の飛行機に撃つ、うん、スクランブル発進
全然ムーディーじゃないよ、ね、
そう
なるほどな。どうですか？
いや、行ってみたいですよ。そのなんかね、この要は台湾のこの西側、
はい、
西側をこう北から南とかってなんかちょっと辛そうだなって なんか都市部になっちゃってるから、うん、一番いいのは高雄まで行って、
うん、
高雄でバイクあの借りて、
うん、
あの台北までこう東側を走っていて、
それは気持ちいい
で最後にもうバイクそこで誰かに返すかレンタル、うん、そっち側で乗り捨てさせてもらえればそれが一番楽しいだろうなと思っちゃう、うん、ぐるって回るよりかはその方がなんか 楽そうだし、
で台湾でそのバイク借りるときは、まあ、緩い原付ぐらいだったら緩いところはワンチャン別に何もしなくても日本の免許で貸してくれるところも最近だいぶ少なくなりましたけど あるんですけど、アシさんだったらちゃんとバイクの大型の免許持ってると思うんで、あの
中型車で
国際免許じゃなくて国際免許通用しないんで、あの
そうかジネーブ条約じゃ
ないジャフに行って日本語の免許の翻訳証を持って持ってってもらうとちゃんと借りれますから
、はいはい、あ、そういうことになるの？
そうなんです、台湾で見てしま
う、そうなんだ、そうなんだ、ジャフがやってくれるの？
ジャフがやってます、浜松町、芝公園のところにジャフがありますね、あそこに行ってあの申請すると
出してくれるんで、そうなの、全然知らなかった、
でその翻訳の紙と日本の免許を持って行くんです、
はい、それはもうあの車を借りるとき、バイク借りるときに見せればいいってこと？
そうです、
あ、そうなの、全然知らない、
それをレンタカー屋に出すと貸してくれます、
はあ、国際免許は通用しないんだよね、
国際免許は通用しないです
ね、知らなかった、でも、そういうことなの、面白い、ね、
ぜひだから向こうで、僕も本当に日本で全然バイク乗らないし、まあ、その原付しか乗れないですけど、車の免許しかないから、でも向こうの離島とか行くとめっちゃ気持ちいいんで、
そうだよね、
海近いし、うん、車の数も少なかったりするとめっちゃ気持ちいいから、原付は借りるんですよ、
あ、なるほど、
でその時は荷物は拭いて、
あとも台湾に行くとやっぱり食事の楽しみがあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあ香港もね、まあ同じようなものがあるのかもしれないけど、あえてそこで
食事で行くと結構香港と台湾は違うかな、
あ、違うか、
あの
いいね、
メインの中華料理を食べるっていう意味では近い、
ああなるほど、はいはいはいはい、
美味しい中華料理は食べれます、
うん、なるほど、なるほど、
だけどその土着の料理っていう意味では、
はいはい、
まあ同じ海の男なんで素材は変わらないと思うんですけど、うん、台湾の方がより素朴なのと、
あ、ははは
あとそのとにかく台湾中にその夜市っていう文化があ
るから、夜市なあれいいよね、
そうで夜市からみんなやっぱりその店舗を持って人気店になると店舗を持っていくっていうこのストーリーが必ずあるので、
なるほど、
っていう意味ではもうみんなめっちゃチャレンジするんですよ、だからまあ美味しいものも美味しくないものも何からあるけど玉石混交だけど、そのアイデア料理みたいなのめちゃめちゃ多い、まあ、そういうのはちょっと香港とは違うかもしれない、
なるほど、
最悪食事は俺ハンバーガー食べれたらもう あんまり何も言わないので
ハンバーガー屋はね
ハンバーガー普通のハンバーガー食えたら本当に
何もあれでも台湾あったっけハンバーガー屋って
ハンバーガー屋ってそれも、まあ、マクドナルドみたいなのもありますけど、
いわゆる
あの元々はそんなにいいとこはなかったんですけど、ね、でも僕なんかこうずっとここ10年ぐらいで感じてるのは、うん、その台湾も美味しいお酒もなかったじゃないですか、 あれがだんだんクラフトビールとかも出てきて、ね、でウイスキーとかも出てきて、なんかそれと一緒に、
はい、
その肉料理が昔よりは全然充実、だから美味しいステーキ屋とかめっちゃ
増え
てきてるし、
チェーン店っていうよりかは一品物 そのクラフトバーガーみたいな感じと、そのクラフトジンジャーエールみたいなのを出してるような、そういう
感じ増えてきました、この10年ぐらいですごい増えてきて、
うん、
その代わりやっぱり価格的にはお高いです、
まあ、でもまあ
それは買わないってまでバーガー食うなよ
でもまあそれは
ルーローハン食えや、牛肉麺食えや、
それはダメなんですよ、あのルーローハンと、多分ルーローハンと
牛肉麺、
ね、ルーローハンってあの八角臭いじゃないですか、だからあれあの八角のやつダメなんで、
あもう八角ダメなの、空港降りた途端に八角
のやつ、そうあとそれと、あとあの試したことはないけど、多分臭豆腐も絶対ダメだと思う、
ダメなの、嘘
わかんないんで、
臭豆腐はね僕もダメですよ、
ダメ、
ダメ、
俺全然大丈夫よ、
本当ですか、
あとねその牛肉麺もさ、
うん、
中国でも同じような牛肉麺ってあるじゃないです
か、あれよりももう少しあの、うん、どぎつい、
でもねその牛の臭みと麺が僕合わないと思ってるんで、うん、自分の中で、ほら
なるほど、
チャーシューはいいよ、チャーシューはあとその、うん、鶏だしとかそういう話もいいと思う、
うん、
牛の臭みが
牛骨の臭みが
なんかね、あれ
美味しい
んじゃん、あのパーコー麺とかもそうでしょ、多分牛でしょ、
あれ美味しいんじゃん、
パーコー麺俺臭いなと思ってるもんやっぱり、
あ
だからこれでも難しいんですけど、出会うの難しいんだけど、台湾のその牛肉麺、尿老麺ってもうバリエーションというか、そのお店によっても超千差万別なんですよ。もう味付けがそもそも醤油系のものから塩系のものから、なんかトマトベースのものとか全然違うし、そのお肉自体もすごい柔らかいのを乗せてくれるところもあれば、なんかパッサパサの歯ごたえのあるのとか、もう本当に違うんで、なんかちょっとどういう系がアッシュさんが好きなのかっていうのを教えていただいたら、ちょっとリサーチして。
ありがとうございます。ごめんね、俺のために。
そんなこと言いながら絶対この人バーが行く。変色だから、変色。変色だからこの人。本当に変色だから。
俺変色じゃない。
変色だよあなたは。
ガルロさんだって食べらんないのあるでしょ、だって。
俺だって、まあ、あのエビとカニ以外
食べらんない。まあまあ、あでも、え、それ以外でなんか意図的に食べない、
まあ、
食わず嫌いとか
ない、まあ、ない、まあ、ない。エビカニは俺はもうアレルギーだから食べられない。
ああ、まあ、まあそれはしょうがない。
あと俺全部チャレンジする
よ。あ、そうなんですか。
何でもチャレンジする
よ俺。僕はだから、
あんな変色じゃない、
生野菜だけでしょ、だって。
ああ、じゃ女性も変色だしさ。
女性、
食べ物も変色だしさ。
女性の変色点の意味が分かんない。意味が分かんない。
偏りが激しいんだよね、この人。
あの食べ物とって女性を一緒にしているっていう時点で怖いよ、怖いよ、なんか。
違う、食べ物って意味じゃなくて、好みという意味ですよ。
好みの偏りがね。
かなり偏ってるからね、この人は。本当に。
僕、その、アッシュさんみたいにバイク乗れたかったら、食事進めたいのは、全然どうでもいいと思う、で、あの、なんでもないことなんですけど、山の方行ったら、そのエビ釣りができる施設が結構あるんですけど、で、このエビ釣りって多分、みんな言っても、エビ釣るって何が面白いのって思うかもしれないんですけど、行った人はみんなめちゃ面白かったって言うんですよ。だからバイクの
あれ、あの釣り堀だから
釣り堀ですで釣り堀で、
ね、それすげえ
居酒屋あるじゃない、釣り堀
だから、
ボケーっとしてエビ、まあ、釣り堀だから当然釣れるんですけど、でそれをこう横に置いてくれたあのバーベキューグリルみたいで
焼くんだよね、
塩焼きにして、それを食いながらボーッとしてるのこれこれね、全員が面白いって意味、
それ絶対好き、それ
これやった人はね本当に大満足して帰る。
俺だね、甲殻類ダメだから。
そう、まあそうですね。
はい。
こう、そういう、なんかね、だからちょっとそういう感じで、のんびりバイク旅をした方が、もしかしたら、アッシュさんにはハマるかもしれない
です。のんびりか。インドでバイク回るよりもね、
はあ、
いいかもしれない。
インドは、
いや、インドだけは儀式が良さそうだもん。
インドはもうだ、無理ですよ。
だからインドよりも台湾
のインド、まあインドでバイクっていうのはもうあのメニューにないですよ。
ないでしょ、もう。どうでしょ、
あのそんなにストレスをかける人がいないので、
そうそうね、そうだそうだよね、肘掛けあるっていうことないしさ、
まあね、でもやっぱインドたまに恋しくなるんだよね。だからそのなんだろう、その距離とかお金とか時間とかそういうの考えないで、うん、台湾とインドどっち行きたいって言ったら、今またちょっとインド行ってもいいかなっていう、ちょっとインド許してもいいかなっていう、そのなんかこう雰囲気になってきて、 あれから結構時間経ってるんで、
まあね、
うん、今ちょっとインドをもう一回許してもいいかな、まあ帰る頃にはまた絶対許せねえと思って帰ってくるん
で、この辺が変色の変色だというんだから
。お、結構えぐいの食ってますよ、えぐいっていうか、なんかその変なものを。
いや、まあそうなんだけど、下手物食いと変色がまた違うからね。
あ、でも下手物は食えないですね。
あ、そうなの。
下手物、あの蛇とかカエルは絶対食わないですよ。
俺蛇、カエル食えるよ。
いや、食べ
定期で食うよ、俺。
食べらんない。
ジビエもいけるし。
まあ、だからその生前の姿が可愛いものと生前の姿が気持ち悪いものが食べられないです。
それでもない、コウモリも食ったし。
おお、無理。
コウモリ
無理。
あのパラオで、
うん、それはちょっと変色なさすぎですね。
コウモリの蓋開けたらコウモリが
このレベルで俺に変色があるって言われると、ちょっと俺生野菜ぐらいしか食べないんだけどな。変色って言われてもなんかもうそうかな、何でも食ってるけどな。
もうとにかく女性の好みもそうだけどさ。
そうですね。
女性もだってそんなところほらさっきのサムスイポンマンションでも別にそんなこだわらずに行ってるじゃん。
よく言うよ、なんかもう細くてなんか若くてこうじゃなきゃダメだみたいな。
こうじゃなきゃダメとは言われて、そういうのがいいよとは思ってますよ。
それしか行かないじゃないか。
でもそれはやっぱね、お金払って選ぶんだったらそうなん
だけど、そうなんだけど、
そうなんだけど、そりゃそうですよね。
そうなんだけど。
わかりました。そしたら明日さん、台湾に行ったら、
はい、
台湾って基本その混血が
進んで、
その韓国とか日本に比べたらですけど、
はいはい、
当然中華系の人たちが入ってきてる。中華系の一番多いのは南方系ですよね、福建系の人たち、
うん、
であとは後から入ってきた東北系の人たちも、この人たち全然容姿が違う、うん、あとそれはもともとの原住民の人たちもいて、
うん、
そういう意味では結構その今もうだいぶその南西にもなってるから、うん、昔に比べたらやっぱりそんなに分かれてないけど、でもパッと見やっぱり見た目の違う人たちっていうのがいるので、あのお選びいただくことができますので、
うん、原住民権は悪くないよね。
そうなんですよ。
でどこにあるの？だから台北にある
の？台北にあるっていうか、その、まあ、お店もそうだし、
どこ世の中では。
そうでお店南方あの原住民系の方で行くと、うんうん、まあだから安室ちゃん系の顔の人ですよね。
で僕の元上司は南、うん、あの原住民系でしょ、あの人。
え？
僕の元台湾人の上司。
あの人色白で。
うん、色白系はないよ、あの人。
え？
ちょっと俺ですか？原住民系だと俺思ってたんだけど。
あのどっちの人？上司は上司。いや、そうなんですか。
そうですよ。
全然そんな感じに見えない。
本当？
めっちゃ都会の人に見えますけど。
都会の人ではあるけど、まあルーツ的には原住民
ほら、でもね、カロスもカロスさんで好みが厳しいでしょ。
いや、別に厳しい、別に俺その人好みだって一言言ってないじゃない。俺は好みは割と柔らかいよ、俺は。
そうなんです。結構ソフトだけどな。
いやいや、全くない。
ソフトだけど、
いやなんかちょっと今日アシさんそのバイクの話になって、めっちゃ僕そんな、言うてもアシさんは台湾に行っても面白くないんじゃないかなって思ってたんですけど、そのバイクの話とかになったら全然楽しいんじゃないかなって
思って。バイクとその0から 1000 メーターぐらいまでの登山とかはやりたい。
あ、低山登山はすごい多いです。台湾はあのめっちゃキューッとしてるんで、とにかく狭い範囲に高い山がたくさんあるので、
まあね、うん、見た感じね、だって平地ないもんね。
そうだから近いっすよ。だからその、うん、街中から山登れる山までが近いっす。
ああ、いい
ね。あと美味しいお茶飲んでね。
そう
あとなんだっけ、ね、猫の村あるよね。
あ、あります。
そう
い猫の村は台北から猫の村、もうね、駅から降りた途端に猫しかいない
っす
から
。
もう何だったら台北止まんないよ、俺。猫の村でずっと止まってる、ね、
そうです
か。
でも全然それ台北から本当に近いんで、近いっす、近いっす。で向こうの猫って、その南方の猫みんなそうだと思うんですけど、毛が短い。ちょっとね、こう小柄に見えてね、可愛いんです
。なるほど、なるほど。
いや、あ、じゃあぜひちょっと猫、
はい、
この2025年中に台湾行ってもらって、
ぜひ。
ね、そうね。台湾ってどの季節に行くのか、暑い季節に行った方がいいの、それとも、
ね、僕に聞かれたら暑い時って言うんですけど、はい、それは台湾っぽさがあるから楽しめるからなんですけど、暑い時本当暑いんで、あのカラッとした暑さじゃなくて、台北特になんですけど、もうジメッとしてめちゃ暑いんで、あのそういうの苦手な人がと一緒にその時期に行くとみんなへたります。
まあタイと同じだと思えばいいかな。
まず
どうかな、その暑い時に行くのも、ね、暑い時に行くのもいいんだけど、その日本が寒い時に、まあ温暖だから行くのが一番いいのかな
って。冬ね、
10月ぐらいでいいん
じゃない。真冬に、うん、日本の真冬に行ったら大して暖かくないですよ。
そう、寒いよ。
あとね、天気が悪いんですよ、冬に、うん、
あ、じゃあやっぱ香港と同じだ、
うん、10月
そう、10月ぐらいがいいと思います、
うん、10月ぐらいがちょうどいいんじゃない、うん、
であとはじゃあ暑い時行った方がいいか、うん、暑い時行って
8月とか、
ね、
半袖の8月は暑いっすよ、
灼熱。そんでバイク乗ったらもうお肌大変なことになっちゃう
まあ日焼け止めぐらいしてきますけど
はい、じゃあ、あの専務に今年 台湾行ってもらう、はい、もらいたいですね、
これもらいたいですね。あ、そうだ、はい、あと1個だけ、あのこれ専務にプレゼンではないですけど、はいはい、あの一応情報として、
はい、
これあのプレクリアランスって分かりますか、あの事前入国っていうか事前審査っていう制度が今テスト的に去年の春節と今年の春節もあったんですけど、
はいはいは
い、まあ日本人だからそんなには恩恵ない、全然ないんですけど、台北にいる時に日本の入国審査ができるんですよ、
はい、
日本の入国官、あの入国の人たちが台北の空港に来てくれてて、本当にでそこで先に入国審査できるから、台北の台湾人とかだったらこうもう日本人と同じようにさっと日本の空港から入れますっていうのと、あとあの昔香港とかでよくみんな使ってたと思うんですけど、インターンチェックインができるようになったので、台北駅で荷物預けられるんで最終日その荷物ガラガラしなくていいので、朝突っ込んでくれて身軽にギリギリまで遊べるようになりましたので、ぜひそれも使っていただければと思います。
ありがとうございます。こんにちは、の台湾プレゼンでした。ありがとうございました。Down, down.